こんにちは。パーソナリティを務めますセールスパネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は部下のミスで会社が損失を出した時に考えることというテーマでお話しします。皆さんは自分のビジネスで会社を起こして部下を雇っていますでしょうか。もしくは、一人社長としてビジネスをしているけど、外注先などでビジネスの関係上がある人と一緒にお仕事をしていますでしょうか。今回はこちら側のミスでお客様に損失を出してしまった時のお話をしたいんですが、もちろんこう内容と金額などはちょっと控えさせていただきますが、要は自分と一緒に働く人が誤って間違いをしてしまって、その時に実際にお客様に損失を出してしまった時にどういった対処法があるのかってことについてお話ししていきたいんですが、なぜそういったミスが起こったのかとか、なぜこのミスが起こらないようにできなかったのかっていうこの原因よりも、どちらかというと別の原因を考えて、原因を探して犯人探しをするよりも別の角度から考えていることがありますので、今回こちらについて深掘りしてお話ししたいなというふうに思っています。まず前提のお話ですけど、ヒューマンエラーはないっていうふうに思っています。これはもう数年前からずっとキングコング西野さんが言っていることでもあって、僕も同意しているところですが、ヒューマンエラーっていうのは存在していなくて、あるのはシステムエラーだというふうに思っているので、なぜこういったことが起こったのかっていう人ではなく、この仕組みとか環境、そういったところに目を向けるってことをまずやってます。例えばですが、今回で言うと僕の方がその彼女の方に仕事を依頼して、その時に依頼されたことを彼女がやっているけど、結果的に損失を出してしまったってことなので、その依頼の内容の説明の仕方、一応テンプレというか、こういった風に仕事をお願いしますっていう風には出しているわけですが、その内容説明が不十分だったのかとか、内容が分かりづらかったのかとか、あとはただこういったマニュアルをパッて渡してお願いしますって言っていたんですけど、ではなくてお仕事お願いする前に個別でこういった作業をしてもらいたくて、順番はこうこうこうです、でこれを全てまとめたのがここで、もしも分からなかったらみたいなフォローアップをせずに、ここでこれがマニュアルでこの通りにやったらできます、お願いしますって風に結構丸投げしてしまったっていう、この背景、そこがよろしくなかったなというか、ここが一番の原因だなというふうに思っています。そしてもう一つ考えていることっていうのが、常に責任は自分にあるってことですね。でここをミスをしてしまったその方のエラーっていうふうに考えて、その人を詰めるということは一切してはいけないというふうに思っていて、確実にこういった状況でも社長起業家なら自責思考で考えるべきだなというふうに思っているんですよね。でこの自責思考っていうのは、自分に責任があるって書いて自責思考で、このラジオでも何回か取り上げていますが、他責思考、人のせいにするのではなく自責思考、自分に責任がある、つまり自分がどうやったらもう少し良かったのか、どうしたら防げたのかっていうのを矢印を自分に向けて考えるってことが大事なんですよね。この考え方っていうのは別に社長だろうが起業家だろうが誰でも考えることができる思考法でやって、かつこの方法がないとやっぱり人がついてこない、誰もこの人についていきたいって思ってもらえない可能性が非常に高いので、今回もちろん自分の指示の仕方が良くなかったかなとか、フォローアップが足りてなかったのかなっていうふうに、自分がもっとこうしておけば損失は防げたっていうふうに考えるべきだというふうに思っているので、やっぱ自責思考っていうのは大事になってくるかなというふうに思います。そして最後3つ目に考えていることっていうのが、会社で起こること、こういった今回の損失を出してしまったってパターンだけではなく、全てにおいて 原因論ではなく目的論で考えるってところを大事にしています。でこの原因論と目的論っていうのは、まあ、聞いた方パッて出てくる方もいると思いますが、サクッとお話しすると、原因論っていうのはフロイトが唱えた論でして、まあ、A があるから B が起こったっていうふうに考えるってことは、雨が降ったから外出しなかったみたいな感じで、 A っていう原因があったから B っていう事象が起こったっていうふうに考える。これがすごく分かりやすい事象ですよね。これがフロイトが提唱している論で、もう一つが目的論ですね。これはアドラーが提唱しているもので、目的論っていうのはどちらかというと原因とかあとトラウマっていうのはなく、その人が裏の目的を達成するために起こるべきして起こったっていうふうに考えるってことで、この目的論っていうのは原因を潰すっていうふうな考え方、原因を探るっていうわけではなく、結局今を結構大事にしていて、今じゃあどうするべきなのかってことに焦点が当たってるってことで、まあ、アドラーの目的論っていうのは原因にとらわれず、原因に縛られず、今後どうしていくのかっていうアクションプランを立てるときにすごく使うようにしています。で今回で言うと、なんでこのミスが起こったのかっていう原因とか、あとは誰がそういったミスをしたのかっていう犯人探しみたいなのは後回しにして、今回というところのこの損失を出すっていうミスを起こすことによって、まあ、その方っていうのは何を裏で達成したかったのかってことは、要は裏の目的っていうのが今回の損失を出すっていうふうに自分では意図していなくても、結果的にそうなったのであれば、まあ、その裏の目的っていうのは達成されているわけなので、じゃあ結局何をしてほしかったのかっていうふうに考えると、この裏の目的っていうのを見ていくと、もしかすると個別でしっかりと仕事を教えてほしかったのかもしれないですし、依頼している仕事がうまく回っているのかっていうのを見てもらう機会が欲しかったのかなとかっていうふうに、結局目的論で考えた時に、まあ、先ほどお話した自責思考と似ていますが、結局自分の依頼の仕方が良くなかったなとか、あと依頼文とかマニュアルが分かりづらかったかなとかってところに返ってくるので、今回も原因論で あの人がミスした、あの人が悪い、あの人のせいだっていう風にしていくのではなく、結局じゃあどうすればよかったのかってことを考えることが最終的に大事なのかなっていう風に思います。で最後に最も大事なことをお伝えしたいんですけど、こういった風に誰かの、もちろんチームで働く以上誰かのミスで思った通りならないことってもうほとんどあると思うんですよね。今回みたいに損失を出してしまう時もあるかなというふうに思います。その時にやることとしては一つだけですね、事実確認だけをしっかりしていって、この時に相手を絶対に責めてはいけないってことですね。で先ほどお話した通りヒューマンエラーはないので、システムエラーって考えると、こういった環境、こういった指示の仕方をした自分が悪いので、その自分のミスを自分のミスなのに相手を叱責するっていうのは、まあ、違いますよね。なので事実確認する時も相手にこう聞くこと、聴取することっていうのをあらかじめ考えておいて聞くってことをした方がいいなって僕も反省しています。というのも、損失を出してしまったことに気づいたショックのまま話してしまうと、なんでこんなことしたの、なんでこんなこと起こったのっていうふうに言って、気づいたら相手のミスを責めてしまうことになるんですよね。なので今後一緒にビジネスをしていく中でも、ミスしても別に問題ないですと、ただ次回起こらないようにこちら側も徹底してマニュアルを作ったり、できることしていきますねっていうふうな姿勢を伝えてあげる。そういうことによって今後のビジネスの関係もうまく続いていきますし、まあ彼女も彼女で今回損失を出してしまったってこと自体は事実として受け止めていただいて、今後そういったことがないようにしっかりと記録を残したりとか進捗を伝えたりってことをしていただければなというふうに思うので、ただただ損失を出した、この人が悪い、この人の仕事がとかっていうんじゃなく、実のその裏の目的までを考える、そして叱責せずに相手のやったことだけをしっかりと確認した上で、自分がシステムエラーとしてどういったふうに改善できるのか ってことを考えるのが、やっぱり組織を運営していく上で起業家経営者の考えることかなというふうに思いますので、今回僕もたくさんのことを学びました。なので今回お話しさせていただきましたが、皆さんもこういった場面があるかなというふうに思いますが、その時はぜひ一度自分に矢印を向けて考えていただくってことをしていただければ、少しは状況が良くなるかなというふうに思いましたのでお話しさせていただきました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。セールスパネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスパネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。